このしばらく創世記に記されているヨセフ物語を読み進めています。今日も大沢長老に40章全部を読んでいただいてなかなかこういう物語の時は途中で切ることができないので、朗読してくださる長老さんたちは大変かなと思いますけども、教会学校なんかさすがに全部読むことできないので少し短くしましたけども、今日のところではヨセフがね、閉じ込められた監獄の中で、2人の人の夢を解き明かすというところが記されていました。非常にこう波乱万丈の人生のヨセフ、エジプトに奴隷として売られて、ようやくちょっとした成功を収めたかと思ったら、ポティファルの妻の誘いを断ったことで、濡れ衣を着せられて監獄に入れられる。でもまたその投獄された先でも主が取り計らってくださって、彼はそれなりの責任を任されるところになって、そのタイミングで不思議と二人の囚人との出会いが与えられたというのが今日の物語ですね。エジプトの王ファラオに仕えていた、料理役の長と給仕役の長、この二人との出会いがあったわけです。給仕役の長、料理役の長って聞くと、なんかこうお台所をね取り仕切っているような印象を受けますけども、仲介書なんかを紐解くと、単にお台所を任されているっていうことだけではなくて、当時のかなり高い地位に置かれていた、今でいういわゆる高級官僚のポストにあった人たちだったようです。特にこの給仕役はですね、ファラオの側近としていつもおそばに仕えて、相談役、政策なんかもこう相談されたのかもしれませんけども、そういう重要な役割を担っていた人だったそうです。裁判官の役目も果たしたという指摘もあります。詳しい原因は分からないんだけども、そのエジプトの王に対して過ちを犯した、そういう理由で、牢獄される、ヨセフの閉じ込められていた、牢にその二人の官僚たちが来たというわけですね。でその二人が同じ夜にそれぞれ夢を見た、その夢にはそれぞれの意味が隠されていた、なんかこう意味ありげにこの聖書は物語るわけです。今でも夢占いとかね、夢分析とか心理学の世界でもこう取り上げられるし、話題になることがありますけども、夢というのは深層心理を表すとかね、いろんなこと言われます。で実際にどうですかね、確かに気にかかることがあるとこう夢に出てきたりとか、そういうことって皆さん経験、あるんじゃないでしょうか。牧師たちの夢のあるあるの一つはですね、説教準備が終わんないまんま講壇に立つっていう夢ですね。勝木先生、ご覧になったことありますか、その夢。絶対ってことはないですけど、多くの牧師たちがその夢のあるあるを聞いてです、あるあるあるって、もう嫌な汗をかいてですね、目を覚ますって、それだけ気にかかってるっていうね、そういう準備に追われてるときに、夢に現れるということは、よくあることだなと思いますけど、当時この夢っていうのは未来をこう予言する、未来をなんか指し示している意味があるんだ、そういうふうにこう考えられていた、なんか神からの啓示、だから結構それを解き明かす専門的な学者がいたりとか、そういう人たちがいたそうです。給仕役の長、また料理役の長の二人はですね、そのある晩夢を見て目覚めたら、二人とも塞ぎ込んでいたってありますね。そして、ヨセフは尋ねるわけですね。どうしてそんな憂鬱な顔をしているんですか。でこの後に記されている彼らが見た夢、ブドウの鶴が出てくる夢だったり、カゴに鳥がこうついばむ夢だったり、違う夢ですけど共通しているのはファラオが出てきているわけですね。でファラオにこう牢屋に閉じ込められて、で彼らのこれからの処遇っていうのをファラオが握っているわけですよね。で実際そのことが物語の結末として描かれるわけですけど、 気にかかってたのかもしれませんね。でファラオが出てきて、その夢を見た後、自分たちがこれからどうなるんだろうかっていう不安、憂鬱、そういう思いだったんだろうなっていうふうに思います。ヨセフは言うわけですね、解き明かしは神がなさることではありませんか、どうか私に話してみてください。こうやってヨセフに対して初めに給仕役の長がその見た夢を語ったわけです。9節から11節のところにその語った夢の内容が描かれています。でその夢を聞いたヨセフは、給仕役は3日目に、ファラオのもとに復職することができるだろうと、あなた復帰することができる、そのことを解き明かすわけですね。給仕役の長は多分ほっとしたと思いますよね。憂鬱な顔で、塞ぎ込んでいたところで、あなた復帰できますよ、そういうふうに聞かれた、言われたら、あそうかよかったっていうふうに思ったと思います。16節には料理役の長はヨセフが巧みに解き明かすのを見ていったってあります。給仕役の長の解き明かしが良かった、巧みに解き明かすって書かれてますけど、新しい聖書の訳ではですね、解き明かしが良かったのでっていうふうに訳しています。給仕役の長の夢の結果が復帰できるっていう良い結果だったので、あそれだったら私の夢の結果もそうかもしれないって言って、自分の私の夢見た夢はこうですよって語った。編んだ籠が3個私の頭の上にありました。一番上の籠には料理役がファラオのために整えたいろいろな料理が入っていましたが、鳥が私の頭の上の籠からそれを食べているのです。さあその解き明かしはって言ったら、首が跳ねられるではないですけども、3日経てばファラオが頭を上げて切り離し、あなたを木にかけます、そして鳥があなたの肉をついばみます。非常にこう不吉な結果を聞くことになるわけですね。で実際3日の後にファラオの誕生日の時に、このヨセフの夢の解き明かしの通りにこの出来事が起こったと創世記は語るわけです。給仕役の長と料理役の長はファラオの前で調べられて、給仕役の方は元の職に戻り、料理長は木にかけられてしまう。なんでそうなったのか、原因は何だったのか、そのことはあんまりこの物語は関心を示していないんですね。そもそもなんでそこに原因、何の原因だったのかということをあんまりこの物語自身は示していないようです。示しているようには思えない。でむしろ23節に最後のところで、ところが給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったって言って終わるんですね。ヨセフがこの給仕役の長の夢を解き明かしたとき、あなたその職務に復帰できますよって言ったときに、一つの願いをしていたわけですよね。14節から15節のところにそれが書かれています。あなたがそのように幸せになられたときには、どうか私のことを思い出してくださいと、自分がこの牢屋に入れられているのは極めて不当なことなんだと、どうか私のために取り計らって、ファラオに取り継いでくれって頼むわけですよね。切実な願いだったと思うんですね。納得しない思いが多分ヨセフの中にもあったわけですよね。エジプトに売り飛ばされてきて無理やり連れてこられた、そしてこの世でも何にも悪いことしてない、それなのに私はここに置かれてなければいけないんだ。から静かにこう生活しているようですけども、やっぱりこう思いのうちの中に納得できない感っていうのをすごく抱えながら、でも神を中心にしながら生きていた人なんだなということを知るわけです。でこの給仕役が夢の解き明かしの通り、復職 したわけですよね。多分そのポティファルの家は侍従長ですから、そういう情報は多分聞こえてきたと思うんですよね。監獄の中にいたヨセフのもとにも、どうも給仕役の長は復帰できて、料理役の長は首がはねられたらしいぞ、なんて噂話が耳に入ったかもしれない。その時にヨセフはどう思ってただろうかって、ああもしかしたら今俺取り継いでくれてるかもしれない、ああもしかしたらファラオからお声がかかって放免されるかもしれない、そういう期待を持ったかもしれません。だけどその期待を打ち砕くかのように、ところが給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったって物語られるわけです。何とも言えない儚くもその願いがついえてしまった瞬間のような場面ですよね。毎回話してあるファミリーヒストリーの場面でいけば、なんでだよ給仕役の長って突っ込みたくなる、思い出してあげろよ、チャンスだったのに、なんかこう時を逃してしまった、まあ、そういう場面かもしれません。ヨセフの願い通りにならなかった、給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった、非常にその言葉がこう物悲しく響く場面だと思います。17歳でエジプトに売り飛ばされて、そしてまあ先取りしてしまうと、この2年後にファラオの前に出ることになるんですよね。その時聖書はヨセフは30歳だったって記しているんです。ですからその物語の中で考えると、この時ヨセフ28歳、だからエジプトに売り飛ばされたのが17歳だとすると、10年以上の月日の中が物語られているわけですよね。その割合がどうだったか分かりません。ポティファルの家で何年過ごして投獄されたのが何年だったのか、その細かいところは分かりませんけど、それなりの時間だと思うんですよね。投獄されてその監視役の人の評価を得るためにはそれなりの時間を過ごしたと思うんですよ、監獄の中でも。そういう中でファラオの側近が自分の近くに来て自分が世話をできるようになった、もうそれは千載一遇のチャンスだというふうに彼も思ったんだと思うんですね。だからこそ一生懸命このチャンスを逃しちゃいけないという思いで願い出たけど、その願いが忘れ去られてしまう、まあ、その時のヨセフの心境ってはとても悲しい思いだったんじゃないかなって思います。忘れ去られてしまう、ヨセフの人生における忘れられてしまった感、忘れ去られている感じ。私たちはこのヨセフと全く同じような体験経験というものをしているわけではないと思います。だけど何かそんなに自分に落ち度があるわけでもないのに、何かしでかしているわけでもないのに思い通りに事柄が進まなかったり、何かその状況の中で忘れ去られてしまっている、なんか一人投獄獄中に取り残されている、一緒にした人は解放されているけど、なんか自分だけそこにまだ閉じ込められてしまっている、なんかそのぼっち感、忘れ去られている感、まあ、孤独、そういうものをこう味わうことがあるんではないかなというふうには思います。最近あの NHK のテレビ番組の中で大草原の小さな家ってね、昔私も子供の時に見ていましたけども、あの恵子さんがそれやってたの子供だったのって、私は大きかったわよみたいな反応してくださいますけど、あの大草原の小さな家ってとても有名なね、あのお話がありますけども、それがデジタルリマスター版で放送されています。楽しみにして私も見ていますけど、前回の物語がエミリーおばさんという回のお話で、まあ、ご覧になった方もいるかもしれませんけども、そのエミリーおばさんがですね、まあ、今でいうところの生前葬を、まあ、企てる企画する、まあ、そういう回のお話だったんですね。で、まあ、80歳の誕生日を迎えようとしている、で一緒に住んでた友達が亡くなって、まあ、一人で暮らしているわけですけども、 まあ、家族子供たちからは年に2回は便りは来るけども、まあ、決まった季節の挨拶 で実際にもう十何年もその子供たちは自分のところを会いには来てくれない、でもう次子供たちに会うのはおそらくこのまま行ったら自分が死んで葬式をするときに大人の都合でその自分に会いに来てくれるだろうと。でもその時にはもう自分は子供たちをハグすることも子供たちと話すこともできないと。それぐらいだったら生きているうちにその葬儀を企画するって言ってね、あの葬式を行うわけですね。嘘をついてでも集まってもらう、そうしたいっていう思いをこう吐露しながらお話が進んでいくわけです。まあ、そこに、まあ、一つのエミリー・オーバさんの、まあ、忘れ去られた感、自分は忘れられてるんではないか、まあ、そういう寂しさであったり孤独っていうものが、まあ、物語られているように思いました。まあ、一人ぼっちとか、まあ、孤独、それはまた家族がいても味わうことだなっていうふうに思うんですね。本当に一人ぼっちってわけじゃないんだけど、家族は実際いるんだけど、だけどなんかこう忘れ去られてしまっている寂しさ、痛み、友人がいても味わうことってあるなって思います。でヨセフのようにある意味では分かりやすい形での孤独であったり挫折っていう形ではないかもしれない。だけども外から見れば立派な家に住んでいて家族がいてうまくいっているように外から見えるかもしれないけど、だけど実はその家自体が何かこう自分が閉じ込められている監獄のような、そういう暗い痛みを抱えながら生きていかなきゃいけない、そういうことだって私たちの中には起こりうるわけですよね。そういう社会がある。ちょっと光が差してきたと思ったらなんか簡単に裏切られてしまう、忘れ去られてしまう、そういうことを繰り返す中で、まあ、人生に期待するとか、まあ、夢を持つとか、まあ、そういう言葉そのものになんかこう心をえぐられてしまう、そういう痛みを味わう、そういうこともあるように思うんです。まあ、忘れられない一つの出来事、出会いとして、まあ、20代の女の子と話をする機会がありました。とても一生懸命生きているんですよね。勉強も頑張ってるしやりたいこともある、だけどすごく悩んでいて、今死にたいほど何も手がつけられないところまで行っちゃいそうだっていう、まあ、メールをくれてですね、まあ、お会いして、まあ、しばらく話すような機会がありました。まあ、いろんな話を打ち明けてくれて、いろんな話をしましたけども、まあ、その中で彼女が心開いてくれたのか、自分が子供の時から、まあ、親からある種の暴力というか、そういうものをこう経験してきていたと。で母親との関係はもう諦めてるって、一緒に住んでるんだけどももう諦めてるんだって、そういうふうに語るわけですね。だけど諦めてるって言うけども、でもそんな簡単な問題じゃないわけですよね。諦めてると言わざるを得ない、その痛みがその告白してくれる言葉の節々にいろんなところにこう見え隠れするわけですね。本当はそのお母さんといい関係を持ちたい、でもそうできない、その難しさ誰よりも知ってる、そういう中で本当こう見捨てられた感、寂しさ痛みっていうものをとても辛い、そういうものがよくわかる場面でした。今すぐに死にたい、そういう思いにさえこうなってしまう、そういう思いが若い子の中でもあるし、年老いた人の中にもその孤独であったり寂しさというものはあると思います。ヨセフ自身も言ってみれば家族との関係が破綻したわけですよね。お兄さんに 穴に突き落とされる。そのことを彼は絶対忘れてないし、実際忘れてないわけですね。後々振り返るわけですから、思いがけない人生の不条理を経験する、期待したものに裏切られてしまう、何も手がつけられないところまで行ってしまいそうだっていう、そういうところにヨセフが立たされたっておかしくないとこだと思うんですね。人生諦めちゃう。だけどもこのヨセフの物語を通して、また生涯を通して私たちにこう物語られること、伝えられること、それでもなお隠された神の御業があるということです。そのヨセフの人生を通してなお神が生きて働くということを、この物語は読者である私たちに告げているということです。信仰の子孫である私たちにその物語を語っているということだと思います。で、今日の40章にはですね、本当に神様って出てこないんですよね。神様が主人公としては出てこない。ヨセフのセリフの中に、解き明かしは神がされることだっていう、たった一言その神っていう言葉が出てくることであって、神様が何かこう語り出すとか何かをするっていうことは一切出てこない。だけども読めばとっても不思議な物語だなってことがわかるわけです。ヨセフが監視役の人に認められていく、主が取り計られたことによってそれが成し遂げられていくわけですね。それは何年経ったかわからない。だけどそのタイミングでこのファラオのに仕えていた人たちが牢屋に入れられる、そのタイミングも不思議だったと思うんですね。そのタイミングでなかったらその二人の世話をヨセフがすることはないわけですね。また夢を二人が同時に見るってこと、これもとっても不思議なことですよね。しかも同じようなファラオの意味が隠された意味を持っている夢を見る。神様が、神がっていうことは出てこないけど、そこに不思議な見えない導きがあるってことを感じさせる物語方になってるんじゃないかなって思います。で、実際この給仕役の長は忘れてしまうわけだけども、またそのところが伏線になって41章に物語が続いていくわけですよね。ヨセフはその中で、解き明かしは神がなさることではありませんかっていうふうに言いました。解き明かしは神がなさることではないか、まあ、この言葉は今日のこの40章の物語の中の一つのキーワード、大事な言葉として、語られているし、まあ、このことをきっかけに二人が夢を語り出すっていうふうになっていくわけですけども、でもまた考えてみればヨセフの人生においてもとても重要な言葉ではないのかなっていうふうに思うんです。ヨセフの物語っていうのはヨセフが見た夢から始まっているわけですよね。ヨセフが見た二つの夢、畑の束が、一つの束に11本の束がひれ伏す、そういう夢、太陽と月、また他の星々が一つの星にこうひれ伏す夢、まあ、その夢がきっかけになってヨセフはエジプトに売り飛ばされていくわけになるわけですけども、でもその夢そのものを神が解き明かされていく、その途上にあるわけですよね。ヨセフの見た夢はまだ続いているわけですよね。彼の人生を解き明かす神の技があるっていうことだと思います。孤独を味わったかもしれません、がっかりしたかもしれない、だけども神が解き明かす、神が明らかにされることがある、そのことを彼のこの今日言った一言はですね、明かしてるんじゃないかなって思うんです。いろんな思いあったと思いますよ。そんなにすっきり、神様神様ってヨセフが言えてたかっていうと、ね、給仕役の長に一生懸命取り計らってくださいっていうふうに現実的には頼むわけだし、全部を神頼みにしてたってわけではないと思うんです。でもその真ん中に神がっていう主語があったんじゃないかなっていうふうに思います。私たちの歩みは本当に計り難いことに 遭遇するし、まあ、その中で見捨てられてしまったような思いにとらわれてしまうことがあると思います。で、給仕役の長はヨセフを忘れました。しかし神はヨセフを忘れていなかった。そのことがこのヨセフ物語を通して私たちに語られていることであると思います。聖書を通して語られる神はそのことを私たちに告げています。ちょうど先週水曜日に教会では祈祷会がありましたけれども、祈祷会ではイザヤ書の62章がその時読まれました。旧約聖書の1163ページ、イザヤ書の62章、4節、あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれるものと呼ばれ、あなたの土地は夫を持つものと呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることはない。これはイスラエルがバビロンの捕囚を経験して本当に滅んでしまうような経験で、自分たちはその絶望の中でもう捨てられたんだっていうふうに、神様に捨てられちゃったんだっていうふうな認識がイスラエルの人たちの中にあったわけですよね。見捨てられたか捨てられたか。だけどもそのようには呼ばれないっていうふうに預言者は告げます。イザヤ書の49章15節、1143ページ。15節。女が自分の血のみ子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。イエス様もルカによる福音書の12章4節、新約聖書131ページ12章の5節、5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。1羽300円で売られているスズメさえ神様は決して忘れることはない。ましてあなたたちを忘れることはあろうか。決してそのことはない。髪の毛の一本まで残らず数えられている。で、私は教会学校の生徒だった時に瀬底先生に、健太君は髪の毛何本あるか知ってるって、知らないって。でもね、神様はね、健太君の髪の毛が何本あるか知ってるんだよって。本当？って今でも思うけど、だけどそれがね、すごくね、あ、そうなんだって思ったのを嬉しく思い起こすんですね。あ、神様は全部を知ってくださるんだ、一本残らず数えられてるんだ。神様はそういうふうに私たちを忘れないで見ていてくださる。神様は私たちが時に不条理だなって思える中で苦しむとき、あ、神様もこの中で私を忘れてしまったんではないのか、そういう思いに苛まれて苦しむようなときも、しかし神は私たちを忘れることなく共にいてくださる。それがインマヌエルっていうことですよね。 それがキリストにあって私たちに示されたインマヌエル、神様が私たちと共にいるっていうことです。今日この囚人であったヨセフが私を思い起こしてくださいって、給仕役の長に言う言葉、また今日の箇所は不思議と3日目だったり木に吊るされるであったり、あの十字架の場面を思い起こさせるセリフ、言葉にあふれてるなっていうふうに思うんですね。あのイエス様が十字架につけられた時に一緒に2人の囚人がイエス様と一緒に十字架にかけられていて、そのうちの一人が主よ私を思い起こしてください、思い出してくださいっていうふうに願う、その物語がありました。その時にイエス様はあなたは今日私と一緒にパラダイスにいるだろうと、忘れることはなかったわけですね。そしてイエス様ご自身はあの十字架の上でエロイエロイレバサバクタニ、我が神我が神なぜ私を見捨てたのか、イエス様ご自身がその見捨てられた感、その叫び痛みを知っておられるわけですね。知ってくださったわけですね。そのためにキリストは十字架にかけられなければならなかった。罪人の一人として見捨てられるようなものとして、その人間の深い痛み、悲しみ、叫び、イエス様は捨てられることを通して神は私たちと共にいるということを、その十字架を通して私たちに教えてくださった。十字架こそインマヌエルなわけです。キリストの十字架こそインマヌエルの証なんです。そこに多くの人に隠された神様の救いの技があるっていうことだと思います。で、私たちの人生の歩み、また私たちが今生かされているこの歴史の状況とどういうふうになっていくのか、時々において不条理の中で、またカオスの中で生きる道を見失ってしまうような、また寂しさであったり悲しみであったり、そういうものを味わう時があるわけです。だけども私たちもまた神の解き明かされるビジョン、夢の中に置かれているわけですね。それは神の国の完成に向かう道筋ですね。神様がこの歴史を完成させ、また私たちを導いてくださる、そのビジョンに向かって私たちの人生は位置づけられている。そのすでにと未だの間に私たちは今週また生きるものなんですね。神様が解き明かしてくださるその計画、その技を信じて、たとえ不遇に思えるような状況が私たちの歩みの中にあったとしても、でも共にいてくださる主にあって健やかに歩む今週1週間の歩みでありたいと願います。共に祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。ヨセフの物語を与えられて、神が共にいてくださるその約束を教えられ感謝をいたします。どうぞこの1週間、主と共に歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。